JOBBB、JOBBB594、594回目です。日本国は大阪府北部にあります千里ニュータウンの機関部、千里ニュータウンの機関部の千里中央にあります、私、万場文夫の自宅、6畳の和室にしつらえました、仮設スタジオで、世界の皆様、日本の皆様に大阪テイストの面白いラジオ番組をお送りいたしております。家族で作っておりますラジオ放送局としては世界唯一ではないかとは思っております。そんなんで家族でやっております関係上週1回の収録更新であります。約3時間半の今日は放送になると思いますので、目次をまず最初にご紹介申し上げます。1番目であります。週刊 JOBBB ニュースの262です。262ですね。はい。これは週刊 JOBBB ニュース262と言いますのは、JOBBB を作っております、バンバ一家家族の、いろいろ動きを皆様方に知っていただきます。そして、2番目当たりコーナーです。よっちゃんのお料理コーナー。牛すね肉 100% ハンバーグ。すね肉 100% のハンバーグという面白い、どちらかと言いますとあまり使われてない、牛肉の一部を使いましてのハンバーグ、これが意外な味が出て、こんなうまいハンバーグがあったんかいなというような感じのことになっております。皆様どうぞ、お聞きください。そして3番目、これは次男の鉄平の家族レポートであります。 YouTuber 銭湯、ユーチューバー銭湯、これは言うとユーチューバーをかけておりますが、滋賀県の大津でありますが、大津の都湯に行ってきたという、ユーチューバーも銭湯経営というか銭湯まで進出しているというようなことで、これも大変ユニークなレポートになっております。そして4番目はリスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介、当番組の3分の2はリスナーの皆様方に応じております。面白い便りレポートがどんどん聞けますので、どうぞご清聴ください。以上、約3時間半の放送をこれからお送りいたします。マイクを一旦次男の鉄平に返します。鉄平君よろしく。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。さあ、というわけで始まりました JOBBB594 でございます。文雄君、今日も楽しく、
はい、行きましょう。
行きますんで、リスナーさんも最後まで聞いてください。
ものすごいいい天気ですね。
28.9 度、
うん、
もうそろそろ30度に近づこうとしております。室内気温なんですけど、外は超快晴でございます。
はい、
竹が生えてますね。
千里の竹林が迫ってきておりますね。
はい、はい、例の折れかけの松も
だいぶでやられてね、
うん、新しいあの枝が出てきてますね。
カラスのあれハウスが1軒か2軒にあるんですよ。
あ、そうなんですか。
もう子供が生まれてね、うん、餌をねだってる声も時々聞こえます
が、まあ、先週に比べて、うん、ちょっとあの脇の下の汗具合が強くなってるんで、
あ、なるほど、
湿度が上がってるんですね。
まあ、そうで、今日で大体 58% ぐらいでしたかね。
そうですね、あの、はい、5月は結構気持ちのいい天気だったんですけど、まあ、徐々に6月7月になって、うん、多分もう梅雨も大阪も始まると思うんですけど、うん、まあ、だんだん暑なってくるんですね。まあ、この暑さには負けずに。
ペイは今日はランニングですよね。ランニングシャツでやっとるね。
これランニングっていうんか、
なんかわしらの世代ではそう言うたんですけど、うん、今は何ちゅうんですか。
ノースリーブとか、
うん、ノースリーブ言うので
、要するにあのスリーブってあれや、なんかこの袖とか襟とかっていう意味やと思うねんけど、まあ、それのない、うん、なんて言うんでしょうかね。あ、うか、これあのタイのね、あの、うん、ムエタイの、
あ、
これプーケット行った時に
買ったやつや、
ね、はい、買って、もうだいぶあの洗濯しまくってるので色が落ちてますけど、
ちょっとふわっとした色になったな。
タイの国旗があって、でムエタイ選手が下にいて、まあ、いろいろムエタイの
なるほど、
なんかあの技がこう書かれてるっていうね、そういう T シャツというか、あの、まあ、ランニング着て、
まあ、扇風機もなし、クーラーなしでね。
もうそろそろ扇風機欲しいな。
うん、まあ、あのちょっとやかましいでしょ
う。あ、そうそう、ここね、あのマイク風拾うんでね、まあ使うとしたらクーラーになるかなと思うんですけど、まあ、まだちょっと使ってないんですけど、まあ、無理せず皆さんは使ってほしいなと思います。
まあ、
で、まあ、僕らの1週間の動きなんですけど、文雄君がね、まあ、今話題の大阪のあの場所に行ってきたということで、あのこれまたあの今週土曜日ですね、6月8日の FM 千里の万博組のボラボラ千里で、
はいはい、
まあ、あのメインは放送するんですけど、ね、だからその間にね、いろいろ、
う
ん、あの何回の何倍駅がおもろかったとか、
あ、ね、
あったみたいなんで、
はいはい、
聞きましょう。
まあ、何にしに行ったかというと、もうここまで言うたら皆さんあの、ね、関連して分かってると思いますけども、うん、まあ、堺とかですね、あるいはなあ、まあ、なあモズ 古墳群とかね言われてるところがあるんですけども、
はい、
まあここのところのが世界遺産に今度指定されるようにほぼ決まったと。
あ、
まだ決定はしてないらしいので、まあ、決定と同じように考えてということで、
うんうん、
まあ、いっぺんその中心地にあります、まあ、堺のですね、
うん、
まあ、伝という言葉をつけてる言い方もあるんですけど、
ね、伝
伝ってそういつ伝わってるってことですよね。仁徳天皇陵というんですか。
あ、なるほど。
あ、まあ、堺の市民の方に聞きますといろいろ意見はあったんですけど、うん、我々はあの、まあ、大仙古墳と呼んでると言ってありましたね。
あ、大きい山みたいな、
ね、だからそう、他にもね耳原のなんとかなんとかというようなね難しい名前がいっぱいあるんですよね。
まあ、歴史が長いですからね、
なんせ、まあ、1600年も前の話やから、
はい、
ずっと伝わってるんですけども、うん、まあ、あの、まあ、今なんなんちゅうか
一般に知られてる
のは、まあ、仁徳天皇陵ということになるんでしょうね、
はい、
まあ、そこへ一遍一周してこうということでね、
はい、
ぐるっと、まあ、38度昨日暑かったんですけども
ようやるわほんまに、まあね、それこそ気ぃつけやほんまに、うん、まあね、熱中症かかるで、
まあ、そんなんで、うん、一周してきたんですけど、まあ、その話は今も言うたんね、今週の FM 千里さんの放送でやりますが、は
い、午前10時からぜひ皆さん、6月8日 FM 千里聞いてください。
千里中央から、まあね、あのメトロを乗り継いで、メトロとか北大阪乗り継いでですね、
はい、
難波行ったんですよね。
難波ね、
難波で降りるのも、まあ、久しぶり言うても、まあ、1年ぶりということではないんですけども、うん、得意 なんか難波が今なんかこう喧騒状態にあってね、びっくりしましたね。
まあ、常にあこ変化してる場所ですけど、
まあ、そうですね、
まあ、それがさらに変わったと、
うん、やっぱあれ見てますと、あの北摂の我々がですね、
うん、
やっぱり梅田を越えて難波まで行くとですね、ちょっとしたカルチャーショックというのかね
もう外国ですからね、僕らからするとね、
ほんまにね、びっくりですよ。もう色彩がもうガーッと変わるんですよね、ま
あ、正直ちょっと僕はギラギラしすぎて嫌なんですけど、ああいうのが好きな人もいると思うんで、うん、まあ、それはそれでいいかなと思ってます。
僕の服装なんか、まあ、僕はシグナルファッションということで、赤やら原色から今もそんな格好してるんですけど、
ね、水野のシャツ着てます
からね。そうですね、これをピカピカ光るの大好きなんですけどもその僕がちょっと、
はい、
あの人ら難波のあたり歩いてる人の中入ってしまうとね、ちょっとこう見分けがつかんぐらいの、俺もかなわんというような人が、まあ、たくさん、
まあ、変人が多いってことですよね、
まあ、変人、奇人、
いい意味でね、
色彩人ね、
はい、
カラーマンが多いという、まあ、その中には外国の方も半分ぐらいいてはるんですけども、
そうそうそう、
その中でも特にびっくりしたの
は、
あの難波の地下鉄の駅のですね、はい、まあ、ホームに、まあ、あの地下鉄メトロのホームで丸っこいホームの柱があるじゃないですか、
はい、ありますね、
あの柱にね、もうこれはちょっとこれ正常な人のやるスタイルではないという、まあ、多分吉本さんかどこかさんの芸人やと思うんですけど、
はいはい、
もうかぶりつくようなね、
そう、
柱の近く行ったあの人らのなんか歯が飛んでくるというような、
そんなに
口開けたような、つかみかかるようなやね、もうジャイアント馬場さんにはね、それこそなんかね、ポスターからぶっかけたみたいなね、
そんなすごいのがありましたか。
そんなポスターかのんがで、ね、柱にずーっとあるんですよね。
広告ですよね、なんかの広告なんですよね。
で、まあ、あの FM の前田さんというディレクターさんと一緒に昨日もあったんですけど、はい、私があんまりそれに興味を持って、
うん、
パチパチ写真撮ってるもんですから、うん、電池がなくなりますよとか言って警告を受けたんです
が、そうやんか、あの目的はね、堺ですから、
まあ、問題ない、ね、
あのここはまだ中間地点だから、
まあ、まあどうでもいいとこなんで、僕はまあそう、はい、
結局何の広告やったんですか。
エディオンというね、
エディオン、
うん、なんか僕もよく分かってないんですけど、はい、家電メーカーがある、家電のですね、
お店でしょ、
お店があるんですね。ほんで今日の、まあ、今朝これ朝日新聞に載っておりまして、はい、これたまたまいろいろ書いてあったんですけど、はい、難波家電戦争っていうのがあって、
戦争があるんですか。
世界のこれで、ね、こう書いておりますね、
はい、
難波というのは、国内有数の家電激戦区って書いてますね。
あ、国内ですか。
国内だから、まあ国内ということは、まあ外国人の方も多いということであり、国内の激戦地が、まあ世界でもまあ有名なところらしいんですけども、まあ国内と書いております。
はい、国内ね、
家電激戦区になっているということで、
はい、
ここにですね、
はい、
そのエディオンというお店が、まあ、あの難波本店というか大阪本店を作られるということで、なんか地上9階建ての建物ができるらしいですね。
結構高いですよね。
これまあちょっと見に行きたかったんですけども、すぐ電車来ましたもんね。この、あの建物は確認してないんですけど、いろいろとにかく各社はもうここに、あの大きなビッグカメラとかでエディオンとかですね、なんか山田電機も超大型店が、
そうそう、
ここにあるらしいですね。
今でもありますよね。
いや、今でもあるっていうか、もういや、そうそう、
僕何回か山田行ったこと、あのもちろんビッグカメラも行ったことありますし、
まあ、ラオックスやとか、まあ、いろいろ名前書いて、上信さんが出てきた、まあ、上信はもともとここはね、
そうですね、日本橋の方にね、
中心でしたからね、はい、で、まあ、ビッグカメラも超古代店があるということで、そこにそのエディオンが殴り込みまくるということで、そのまあ芸人さんがもう本当に殴り込みちゅうか、もう
なんか分かるわ、なんかこうガーってやってんやろ、
もう
わかるわかる。
もうね、飛び出してくるあの手につかまれたらね、うん、逃げられんというような、まあ、その間をみんなこそこそとね、あ、まあ、気の弱い、まあ、通ってるというような、まあ、
芸人さんのファンの人は、文雄君みたいに写真撮ったりしてね、
うん、僕はファンでもないんですけど、これ、あんまりおもろいなと思って、
誰やったんやろね、それちょっと気になるけどね、
うん、僕もちょっとね、あの芸人に弱いもんで、うん、まあ、あれ見てますと、多分吉本さんのね、方と違うかいなと思って、
なるほど、
まあ、そんなんでびっくりしまして、
はい、なかなかいいですね、刺激があって、
まあ、そうですね、はい、あの面白いですね、ほんで、それで、まあ、そこでびっくりして、次は、まあ、今度は南海電車のね、
南海ね、
ホームへ行ったんですよね、はい、このまたホーム、南海電車がまた変わりましたね、しばらく乗らんうちに、
そう、
うん、変わった、もうかなり変わりまして、あのなんか真ん中におもろい柱になるような駅があったりね、昔はこのロケットみたいなのがあったんですけどね、宇宙ロケットみたいな声だったんで、あれはもうどこかなしに消えてしまって、まあ、
変化変化でね、
まあ、これ、ここもその丸い柱の広告、あ、ここは丸い柱の広告っていうのがすごいですね、そんなんが、まあ、これはエディオンではないんですか、他のところがあって、でまあ、それから上登っていったら もっとびっくりしましたのは、改札口、うん、自動改札口、
うん、
これがピンクです、全部。
へ、
まあ、前もいっぺん行ってみ、 ここまでピンクか、
色変わりましたね、
色が変わりました、
なんででしょうねそれ、
まあ、やっぱり中国人とか韓国は知らんけど、まあ、アジア向けの色と違います、
うん、ちゃうやろそんなん、
いやいや、
ちゃうちゃうちゃう、それはな、うん、俺は思うけど、うん、多分やけど見えやすいんやと思う、ピンクが見えやすいけど落ち着く色やと思う、うん、
なるほど、
だから文雄君みたいな蛍光色やと、うん、見えやすいのは見えやすいけど、うん、ちょっと気分が苛立つというか、うん、騒ぐじゃないですか、見えやすくて落ち着く色が多分ピンクなんですよ、
でこれにとってショッキングが入ってよ、ここは、
うん、
だからイラつきながら見えやすくてですね、ここやということは一遍に分かるというね、うん、あ、ここまでね、まあ、世界中の僕自動改札機もちろん何も知らんねんけども、知ってる範囲であんな
知らんのかい、
まあ、全部は知らん
それはそうや、それはまあまあ、まあ、ある程度知ってるぐらいは、まあ、
とにかくすごかったですね、このこれがね、
うん、
まあそんなんでびっくり、しまして、
もう坂行く前にな、電池も気力もつきそうやけどな、
もうすぐに電池がなくなりましたね、
ほんまなくなった
ね、なくなった、
まあ、何個は持って行ってるもんな、
もう僕4個くらい持ってるんですよ、はいはい、いつもね、まあ、いつもあのディレクターにびっくりされます、
ね、いやほんまにね、
んですけども、はい、
で、まあ、無事行けた、
いや行けて行けて行けたというか、その電車に乗ったんですよ、
乗った、
あの昔はあの何ていうかね、あの仙北高速鉄道という、それで、まあ、堺のですね、東という堺の市役所を、まあ、大事な目的や
ったんですよ、ね、中の背の高いとこね、
うん、でそれでまあ行って、その駅で、あの、はい、まあ、駅の大きなあの上の方にあのどこ行きどこ行きと書いてある、
ありますね、
あれがね面白かったね、もう飛行場のあの飛行機のほら案内板みたいなのあれや、 ああいうデザインになってるんですよ、
ちょっとこう丸っこい感じで、
そう、
見やすい感じで、
そうそう、ほんで真ん中にあの滑走路なんかバーンと映ったりしましてね、
あ、まあアイコンもあってね、見やすいですよ、文字だけじゃなくて、
そうそうそう、まあ、だからナンバーというのは関空の玄関やぞっていうことなんですよね、
まあ、外国人も多いですし、ね、
それでその乗ったですね、うん、急そのなんかあの鉄道今何回になってるんですけど、
仙北なんとかみたいな
ね、仙北高速鉄道の、はい、そのデザインがね、
はい、
これおもろかったね、全日空のね色と同じ色を使ってんやね、
とか全日空ってことは青と白か、
うん、そうそう、主にその青と白で構成されとってですね、
まあ、それと全日空の色がどうか知らんけど、まあまあ、そう見えたわけですよね、
そう見えた、全てもうあの、まあ、あれは多分関連があると思う、
調べてないですからね皆さんね、
いや調べて僕言うてんちゃいますよ、何でも空想で言うてるんですから、 そうそう、あのそこはもう信用するかせんかあんたの勝手やけども、
誰
私はそう思った、
あんたで誰
に言うと、バーンと乗ったんですよね、その何回で乗ったらね、
バーンと乗りました、
中吊り高校が面白かったね、
はい、
中吊り高校でふっと見て、あれと思ったら猫が2匹ね、ボンボンと歩いて方向をね、
はい、
猫座りしながら、
あ、猫座り、ね、
やってるね、中吊り高校があったんですよね、
は
い、
なんだろう、
ね、あいつも行ったかとかいてあるわけね、
お
な、わしも行こうかとかいてあるわけや、そう、僕は選手の言葉ですよ、今ちょっと出てきませんが、
うん、
どこ行きよるんかいな思ったら堺市長選挙がありますよというね、猫でね、
今その時期なんですね、
もちろんそうですよね、ああそうか、そういえばいろいろとお金の問題でやめはったね、市長さんがやはったなとか、まあ、維新とかの一騎打ちということで堺東 あの駅へ着きました、
はい、
着いた途端にもう選挙運動のもうやかましさというのか、銀座通りという商店街のところで、まあ、あの信号を待ってましたらね、なんとこの頃の選挙ですごいな、
何
というか、うもう一つ の, あ の, なんかあのコスプレみたいな選挙ね、この頃はね、
あ、そうなん、みんななんか着とった、
面白かったね、もうね、う僕はじめね、なんか大道芸人の方がね、あ、
そう思うわな、
やってあると思って、赤と白のね、なんかあの
紅白の
紅白の細かい子なんちゅうか、
はいはい、あの丸いやつ、
丸じゃない、四角がザーッとあるような綺麗 が,、はい、があるんで、あ、
チェックのな、
チェック
だから俺のこのシャツの、
それ赤と白 の,
赤と白のやつ、
それを着はってですね、うんうん、なんか仮面みたいなのかぶったような な、背の、まあ、まあ、なんか高靴でも履いてはったかもわからない。高い人が。
高靴
高靴で高靴でも履いてはったかも、うん、もう、とにかく怒鳴りまくってる人がおってね。それが、まあ、いわば、その、維新を入れるなという。
あ、
うん、今、維新がこう、もう、まあ、言うてみたら、もう、本当、あれ、見てたら戦争やね。取るか取られるか。
家電戦争ならぬ。
もう、昔のそれこそ、戦国時代みたいなもんでね。もう、本当に、目の前で白兵戦を見るっていうのは、切り合いを見るみたいな感じだったですね。
もう、まあ、絶戦というかね、言葉ですけどね。
まあ、あの、相手の方は、まあ、おらんかったから、一方的に、その、もう、こういうことがある、何かが取られる、500億がどこどこ行くとか、まあ、よくわからないけど、それを言い張って、その周りにまた人がたくさんおられてですね、みんなビラを、僕もビラ全部もらうのが好きですから、昨日カバンにつまらんぐらいになって。
やめてや、もう、
それ。いやいや、あれビラ店は大事ですよ。
大事やけど、あの、また、まあ、これ言うたらあれやか、まあ、
僕はまあ、そういう言い方ですから、もらうのは全部、ティッシュであろうが、何であろうと全部もろてますが、まあ、そんなことでね、まあ、難波から堺まで、今、まあ、面白いことが好きな人が一遍お行きになりましたらですね、うん、今日あたりはもっと白兵戦があるんちゃうか、一般の人もね、
一般人
面白い変装をしてね、
あ、そう、
やっぱり一般の人も今度その維新対反維新の戦争でやっぱり俺らも言わなあかんっていうことになってきたんと思うからな、頼まれてやってはるようなことはないんですよ、個人でなんか前後ろにね、あ、そう、サンドイッチの人みたいな、こうなんかあの
たまにおる変な人ちゃうんそれ、
え、
変な人ちゃ
う、いやいや、
たまにそこら辺におる
真面目な人、そんなに、まあ、あの年配の人でとてもこの人が選挙ああいうことする人じゃないような人もやっぱ追い詰めてやるんかいなと思ったんです
が、どうなんやろうな、
まあ行ってきたらね、
面白いな、
状況わかると思いますよ。
あ、そうですか、まあ、うん、大阪ね、あの市内から結構堺も近いですから、
まあ、あのこのチャンスは滅多にないもんで ね、
お前ね、
あの、まあ、国取り合戦も含めてエディオンさんのその興奮というの
か、エディオンもちょっと行ってみたいけどね、
ここはね、あのおもろいのがドローンをね飛ばせる空間があるって、まあ、9階建てですから結構そういうこともできるんでしょうね、
なるほどなるほど、まあ私有地の中やったらね飛ばしたい放題ですから、
そうそう、天井があったらいいわけですからね、
なんか僕はその新聞記事読んだら、
はい、
これも時代やなと思ったのが、なんか e スポーツっていうね、まあ、いわゆるあのなんてテレビゲームスポーツみたいなのがあるんですけど、うんうん、まあ、それの体感コーナーみたいなやつがあるとか書いてましたけどね、
なんかテーマがね、体験と体感やところ、朝日新聞の記事に載っておりますね、あ、まあまあ別にエディオンさんに僕何も語り出してるわけないですよね、なたみ言うときますけど、ただまあ単なる面白い動きみたいなのがあったから、面白半分に自分の説をあの解禁してるだけなんですが、
解禁ってそれ、
解禁です、
何語それ解禁って、
地引き引けや、そこちゃん
地引きなんか持ってんや、俺喋りながら引かれへんから、
そうかそうか、
リスナーさんよかった
ら、まあ、家帰ってから引いてください、
はい、そうですか、
まあそんなことで大変刺激的でした、ただまあ取材はしんどかった、
いや、そこ、まあ、無理したあかんで、
うん、まあ、そうですね、
やっぱり、まあ、あの健康あっての取材やからな、
この仁徳天皇、伝仁徳天皇陵が大きかということが ね、もう嫌というほど肉体で体感できました、
わかりました、詳しくは6月8日朝10時からの FM 千里のバンバフミのボラボラ千里で聞いてください、はい、インターネットで聞けますんで、
まあ、そんなこともやっております、
はい、うん、であとフミオ君がね、
あ、
今回はフミオ君ネタになるんですけど、
そうですね、
PHP っていう本に、
はい、
なんか書いたらしいな、
そうなんですよね、原稿を頼まれましてね、
はい、あの何を頼まれたん、
これね、この PHP のまあ表紙の裏のところ、
それ PHP のそれメインの本やんな、
これはやっぱりすごいですよね、
手帳サイズの大きさで、
うん、
あのよくあのコンビニとか本屋さんのちょっとあの、
うん、
なんていうか小さいボックスに入ってるような、よう売れてるんですよ、それ
びっくりしましたね、
はい、
まあ、よう売れる理由というのは内容読んで分かったんですけど、
あ、そうですか、
非常に面白い本ですね、
でそれで何を書いたんですか、
舐めとってんのこの本屋さん、
舐めてましたか、
205円という値段がもうこれ本当に安いですね、
税込み205円、
205円ですよね、本体は190円です、
あ、
こんな立派な本が、
あ、そう
で、まあ、書いてる人とかですね、まあ、あのレポートが、まあ、言うてみたら一流の人がね、全部よーこれ
自分で書いたからって、そんな
の、いやいや、俺は、まあ、一流やなんでもね、
あ、そうですか、
クズみたいな人間ですけども、
ね、
まあ、あのその表紙の裏のところで、はい、心に響く言葉っていうのがあるんですけど、なんで僕これ編集部の人が僕をここ選ばれたかよう分かってないんですが、
はい、
まあ、そんなところ200字の原稿ということでね、
短いですね、
まあ、ここはやっぱりもうさっと読める、もうめくったところのページですから、ね、
あ、いらんこと、そのエディオン行ったりとか、
いらんこと
市役所行ったりとかせえへんわけや、
そうそう、いらんこと書いてないだけで、もう一つおもろないんですが、
どっち、
僕はもういらんこと言った方がおもろいんです
よ、どっちやねん、褒めたり怪我したり、
そうですよ、
難しい、
俺のこと言ってるんですよ、
はい、そうですか、
僕のことはね、はい、いらんことを書けた方が僕は好
きなんです、心に響く言葉、
これずっともう40年ぐらい続いてる史実やいますか、各界の人がまあ書いてある中で、
そこにフミオ君が、
そうですよね、
ついに、
はい、
入りましたか、
まあ、僕これあのよっちゃんに撮ってもらった写真でね、
はい、
例のあの面白いマイクを持って、
はい、
まあ、インタビューしてる ルな雰囲気の写真も載っております。
はい、
あの内容もまあ載っておりますので。
それもあれか出てるんか
ちょっと。と思いました。これ見本集としてね3部送っても
らったんですよ、ね。もうちょい綺麗に扱いやこれ。
何が綺麗扱いちゃんと見とるわ、
昭和22年って書いてるんですけど、これは多分スタートした時やな。うん、
すごいですよね。これ松下さんの。
PHP の
精神でしょうね。
7月号。ナンバーが854、すごいな、854も。
ものすごいかもんですね。
2019年の6月10日発行なんで、
うん、
もうちょっとですね。
ですね。
このラジオが6月6日更新なんで、あと4日ぐらい待っていただいたら。
はい、本屋さんに出ております。はい、まあ、安い雑誌で、内容が濃い、こんな濃いのがよく、こんな、なんでこんなできるんかなというような、あの、まあ、勉強してはる雑誌やなと思って。
こんな短い文章、
ええ、
珍しいな。
僕、こんなん書いたことないから、ね。
こんなん喋りやったら2秒ぐらいで終わることやん。
そういうことです、そういうことです。だからもう一つまとまりもないんですが、まあ、ね、この業界入って40年か50年やってる、うんうん、その喋りの極意みたいなも言うてくれと。しちゃったんで、
はい、
まあ、喋り上手は聞き上手という普通に言われてる言葉なんですけど、そういうことを僕は書かせてもらったんですけど、
ね、そうですか、
はいはい、
もうこれなんか表紙の絵もいいですよね。
いいです、いいです、非常に自然でね、力強い絵
ですよ。長崎かどっかのなんか山みたいな感じ、適当に
今
言うてますけど、
ほんまやね、ちょっとまあそれに詳しい読んでませんが、
どこの絵
なんだろうな、面白かったですね。意外なところにこういう宝物があんやなというね。
うん、
やっぱりパナソニックというのか、松下幸之助さんというのは、
そうですよね、
やっぱりすごい人やったやなということを、まあ、間接的に感じましたね。
皆さんよかったら PHP、
まあ、よかったら、
まあまあ買わんでもいいですけど、
いや立ち読みで結構ですから見ていただいたらありがたいです
ね。編集の人怒りよるです。
いや、もうそれはもう分かって
せっかく仕事くれてんから、
この人は分かりながら分かって言うてはるんですから、はい、何言
う
たって、
はい、まあそんな1週間の動きで、あと僕もう一つね、うん、ちょっとまああの YouTube でバンチャンネルっていうねチャンネル持ってるんですけど、そこであの日々のことをこう社内でこう喋るみたいな動画も最近ちょっとシリーズで僕出してまして、でその中であのちょっとネタとして扱ってたんが、あのエベレスト登山、エベレストの登山で今シーズン結構人が亡くなってるという、
昔からね下がゴロゴロしてるとかね、
そうなんですよ。あのとあるインターネットサイトによると、うん、もうすでに11人の方が命を落としていると。
今年になってから
今シーズンですね。
あ、
まあ、だいたいのエベレストの登山って5月の、まあ、後半ぐらいが
ちょっとやもね、
そう ベストシーズンって言われてて、うん、まあ、それプラスあの年の終わりの、まあ、10月後半から11月頭ぐらい、
うん、
けど大体もうみんな5月に登るらしいですね。
天気予報がすごいわね、システムが。
そうなんですよ、うん、でその、まあ、5月のもうこの日が晴れっていうので、
う
ん、みんなそこに集中して登山するから、
ね、
あのいわゆるサミットっていうか頂上の部分に大渋滞が起こって
ものすごい
わね、でそこでいろんなことで、うん、まあ、あの到達した登頂したのはいいけど、
うん、
下山中に亡くなる方とか、うんうんうん、もしくはもうその大渋滞の中で死んでしまう人とか、うん、まあ、いろんな方が
体力消耗でね、
いてて、まあ、それに関する動画を僕まだこの更新時点で出してないかもしれないんですけど、うんうんうん、なんかそれのなんか原因っていうのが、
うんうん、
まあ、とあるサイトになんかいくつか書いてて、ね、それが僕ちょっと面白くて、
説はいろいろある
な、まあ、詳しくは動画で見てもらったらいいんですけど、一、うんうん、つがね、うん、サミットフィーバーっていう、
そんな言葉聞いたことあるね、
はい、言葉がありまして、うんうん、サミットっていうのは、まあ、あの頂上とか、うんうん、その山の上とかそういう意味らしいんですけど、
会
議中じゃないわけね、なんか G8 とかなんかね、うん、なんかサミットとかよくあるけど、まあ、あれも結局、まあ、国のトップが話し合うっていう意味で多分サミットって言ってるんですけど、うんうん、そのサミットフィーバーっていうのは、
うん、
結局そのエベレストに登頂するのは、
うんうん、
エベレストの頂上を目指すっていうことがもう最高で最大の唯一の目的なんで、うんうん、それに熱中してしまう、まあ、フィーバーしてしまうあまりに自分の命をおろそかにするとか、
うん
うん、まあ、周りの状況が見えなくなると、まあ、それがサミットフィーバーっていうのと、あともう一個ね、サンクコストの誤りっていう、うん、まあ、それもなんか経済の専門用語がわからないんですけど、
うんうん
う
ん、
どういうことかというと、今までエベレスト登山にかけた、まあ、コスト、いわゆる お金ですよ、
うん
うんうん、費用を考えて引くに引けなくなるっていう、まあ、両方とも判断を誤る、うん、まあ、理由はそこにあるんじゃないかということを書いてましたんで、まあ、これね、
金で死ぬ人やな、
そういうこと、金とあと目的、
うんうん、
であとは、まあ、例えば政府の問題とかね、
うん、
もちろんその登山技術の未熟さとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、直接の原因はその、サミットフィーバーとサンクコストの誤りじゃないかということで、まあ、これ見てて僕はあの、まあ、エビデンスだけじゃなくてね、まあ、僕らも含めて全ての世の中の何かこうトラブルが起こるときは結構これが原因してるんちゃうかなと、そんな感じはしました。まあ、もちろんその交通事故とかね、またそれはまたそれで別の話になってくるんですけど、今ねちょっと今世間を騒がして
るから、
そうそう、あの高齢者の方の交通事故でね、いろんなことがあったっていうのもあるんですけど、まあ、一つこの サミットフィーバーとサンクコストの誤り、
そう、ね、
僕らも含めてラジオの皆さんも考えてみてはいかがかなと思いました、ま
あ、堺の、ね、サミットフィーバーも見に行かれても、
そうですね、
あの孫生のぐらい面白い選挙戦をやってますね、
はい
はい、
まあ、こんな感じ僕らの1週間の動きでございました、はい。